幸福の彼方、著者林芙美子。西日の差している洗濯屋の狭い2階で、絹子は初めて新一に会った。12月に入ってから珍しく火鉢もいらないような暖かい日であった。新一は始終ハンカチで額を拭いていた。絹子は時々そっと新一の表情を眺めている。長らくの病院生活で、色は白かったけれども少しも屈託のないような顔をしていて、耳たぶの豊かな人であった。顎が四角な感じだったけれども、西日を眩しそうにして、時々壁の方へ向ける新一の横顔が、絹子にはなんだか昔から知っている人でもあるかのように親しみのある表情だった。新一はきちんと背広を着て丸のところへ座っていた。仲人格の吉尾が、ハゲた頭を振りながら不器用な手つきで寿司や茶を運んできた。絹子さん、寿司を一つ、新一さんにつけてあげてください。そう言って、吉尾は用事でもあるのか、また階下へ降りて行ってしまった。寿司のよう鈍い羽音を立てて大きなハエが一匹飛んでいる。絹子はそっとそのハエを追いながら、素直に寿司皿のそばへにじり寄っていって、小皿へ寿司をつけると、その皿をそっと新一の膝の上へ乗せた。新一は皿を両手に取って赤くなっている。絹子はまた割り箸を割って、それを黙ったまま新一の手へ握らせたのだけれども、新一は慌ててその箸を押しいただいていった。ふっと触れ合った指の感触に、絹子は胸に焼き付けるような熱さを感じていた。新一を好きだと思った。何がどうだというような、きちんとした説明のしようのない、みなぎるような強い愛情の心が湧いてきた。新一は皿を膝に置いたまま黙っている。ガラス戸越しにビール会社の高い煙突が見えた。絹子は黙っているのが苦しかったので、小皿へ醤油を少しばかりついで、新一の持っている寿司皿の一つ一つへ丁寧に醤油を塗った。いや、どうもありがとう。醤油の香りでちょっと下を向いた新一は、また赤くなってもじもじしていた。絹子は新一をいい人だと思っている。何かいい話をしなければならないと思った。そうして心の中にはいろいろなことを考えるのだけれども、何を話してよいのか、少しも惑いがまとまらない。新一は薄い色眼鏡をかけていたので、ちょっと目の悪い人とは思えないほど元気そうだった。絹子は一生懸命で、村井さんは何がお好きですか?と聞いてみた。何ですか?食べ物なら僕は何でも食べます。そうですか。でも一番お好きなものは何ですの?さあ、一番好きなもの?僕はうどんが好きだな。絹子は、まあ、と言ってクスクス笑った。自分もうどんは大好きだったし、二宮の家にいた頃はお嬢さんもうどんが好きで、絹子がほとんど毎日のようにうどんを薄味で煮たものであった。うどんと言われて、急にお前崎の白い港の音が耳元へ近々と聞こえてくるようであった。絹子と新一は同居人で、新一は絹子とは七つ違いの28である。去年戦場から片目を失って戻ってきたのであった。二。ささやかな見合いが済むと、一週間も経たないで二人は結婚の式を挙げた。千種町の駅に近いところに家を持った。家を持つとすぐ、留守を吉雄に頼んで二人はお前崎の郷里へ帰って行った。新一の家は半農半漁の家で貧しい暮らしではあったが、父も兄夫婦も非常に良い人であった。新一の母は新一の幼い時に亡くなったそうである。 ある晩、新一は絹子へこんなことを言った。僕はね、家が貧しかったから、中学を出たら、一軍に仕入れた金持ちになりたいというのが理想だったんだよ。だけど、とうとう学費も続かず、中学を中途で辞めてしまって、名古屋の陶器会社へ陶工に入ってしまった。そして今度の戦争に行き、片目を失って戻ってきた。運命だとは思うが、まあ、命拾いをしたのも不思議な運命だし、君と一緒になったのも、これも不思議な運命だね。新一は遠い昔を思い出したようにこたつに顔を伏せていた。波の音がゴーゴーと響いて聞こえた。新一の実家では子だくさんで家が狭いので、近所の灯台のそばの茶店の一室を借りておいてくれたので、新一たちはここで気兼ねのない日を過ごした。夜になると灯台の火が遠くの海面を黄金色に染めている。ギラギラするような白い光芒が黒い空の上で月の穂のように揺らめく時がある。雨の晩の灯台の火も綺麗だった。絹子は村の高等小学校を出ると、すぐ名古屋へ出て、親類の吉尾の世話で、綿布問屋の二宮家へ女中奉公に住み込んでいたのであった。お嬢様好きだったので、絹子は何の苦労もなしに、21まで暮らしてきたのだけれども、お嬢さんが今年の春東京へ縁づいて行ってしまうと、絹子は二宮家を去って、親類の吉尾の家、厄介になっていたのであった。絹子は美しくはなかったけれども、愛嬌のいい娘で、大柄でのんびりしているのが、人に好意を持たれた。絹子は二宮家にいた間に二度ほど縁談があり、一度は無理やりに見合いをさせられたことがあったけれども、絹子はその男を好かなかった。相手はメルヤス商人で、もう相当女遊びもした男らしく、絹子に向かっても、初めからいやらしいことを言って、黄色くなった歯を出してタバコばかり吸っていた。絹子は嫌だったので、すぐその縁談は断ってもらった。絹子は結婚というものが、こんなに船舶なものなのかと嫌で嫌でならなかった。そのくせ何かしら自分の体は熱く燃え盛るような苦しさに落ちていく日もある。吉尾から新一の話を持ってこられた時には、絹子は本当はあまり気乗りがしていなかったと言っていい。一度見合いをして懲りていたし、商人とか職工とかは絹子はあまり好きではなかったのだ。会社員のようなところへ読みに行きたいのが絹子の理想だったのだけれども、戦場から片目を失ってきている人ということになんとなく心を誘われて、絹子は新一に会ってみたのである。初めて会った時もいい人だとは思ったけれども、結婚をしてみると、新一は思いやりの深い良い人であった。絹子は朝目が覚めると、すぐ大きい声で歌を歌う新一がおかしくて仕方がなかった。新一は決まって子供の歌うような歌を毎朝歌った。